ロックラッシュレディオ、続いては
ヘアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。アメリカ帰りでちょっと時差ボケな感じもしてますけども、今日も元気よくやっていきたいと思います。それではちょっとねアメリカの話をねしていこうかなと思いまして、今回はね、まあ、ちょっといろいろ撮影関係とかとあと今後やる仕事の打ち合わせとかがあってロサンゼルスに行ってまいりまして、アナハイムとか、今回ちょっと足を伸ばしてサンディエゴまで行ってきたんですけども、アナハイムといえばエンジェルスの大谷翔平選手を見てまいりました。最後の試合というのかな、4連戦やった最後の試合を見て2打席連続のホームランというのを見てきまして、で試合負けてしまったんですけども、すごいやっぱりねもう日本人の誇りですね。やっぱり彼はすごかった。でアメリカ人が熱狂するんですね、彼が打席立つだけで。やっぱねそれを見てねすごい鳥肌が立ったというか、まあ、日本人として本当に誇りに思いましたよ。本当にすごかった。で立ち振る舞いがねもうやっぱメジャーリーガーなんですね。もう全てがそうで、やっぱりね日本の野球がいいか悪いかよく分かんないけども、やっぱりなんかねこう解き放たれたような力の出し方っていうのかな、なんかこう規制されないで、まあ、自分の考えで調整して成績を伸ばしていくっていう、やっぱりねそういう感じってやっぱすごくいいなっていうのがやっぱアメリカの良さなのかなと思いまして、まあ、音楽でも何でもそうですよね。なんかこうやんなきゃいけないとかこうしなきゃいけないみたいな、ね、日本ってそういうのがすごく多くて、あの指導者みたいな人たちもスポーツもそうだし音楽とかもそうだし、なんかこういいところをね逆にこうなくしてしまって個性みたいなのがなくなっちゃって、なんかこう角が取れちゃって意外と普通になっちゃう人たちが多い中で、やっぱりこうメジャーに行きたい人たちってやっぱね、イチロー選手とかもそうだったけど、やっぱりねちょっと日本では浮いてしまうのかもしれないけども、向こうに行くと実力を発揮できるというか、そういう人たちいると思うんですね。だから日本でいくら成績伸ばしてもアメリカで成功しない選手っていうのはやっぱりねアメリカに合わないんでしょうね、きっとね。なんかこう実力出せないっていうのはやっぱそこのところなのかなっていう気はねすごく思います。はい、それではここで1曲お聴きください。ガールズフォーエバーで Try to Trust。
Oh, okay.
ガールズフォーエバーでトライトゥートラストでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ、
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
タキミユキ、今夜もよろしくね。ガウワウ、ガウワウのコーナーです。今夜はあれ、ガウちゃんどこにいるのと思われますよね。初めてのリモート収録に挑戦させていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて今回ご紹介する曲はイギリスの歌手デズリーのライフという曲です。これは1998年の6月、まさに今6月ですよね。だから24年前の曲となっております。もともと聴いていて大好きな曲なんですけれども、実は最近ね、あ、この曲ちょっと覚えようかなと思ったところ、隠れた難曲でした。低音がすごすぎてびっくりした。今まで私はいろんなホイットニー・ヒューストンだったりとかマライア・キャリーだったりとか難曲と言われている高音を出す曲ばっかり歌ってきたので、ある程度あのテクニックだったりとかスキルとかで高音を出す練習はしてきたんですね。なんだけれどもこの曲普通に聞こえて歌ってみたら低いってどういうことってちょっとびっくりしちゃいました。そして女性には出すことがちょっと難しいキーとなっていて、あのね、すごく低音でありながら安心感があって、なんか喋ってるような感じなんですね、歌ってるというよりかは。なので、なかなか難しかったです。だけどね、そこがまた良くって、私の歌手魂が震えました。そしてこの歌手のディズリーのその低音が心地よくて、とても癖になるので、皆さんにも聞いていただこうと思いました。さて、タイトル、Life。人生という意味ですよね。これはさぞやいろんな人生の深い教えだったりとか教訓が歌詞に盛り込まれているのかなって思いますよね。では訳していきますよ。私はお化けを見るのが嫌い。最も目にしたくない光景だ。そんなことよりトーストを焼いて夕方のニュースを見る方がいい。って何のこと?2番なんですが、私は迷信的な人物だ。絶対に信じて守るの。でも賭け事には負けないわよ。バンジージャンプであろうと日時さえ教えてくれれば私はそこに行くんだから、っていう意味不明な内容なんですよ。で、まあ、あのそれを全てくくっているのがサビの Life, oh life, oh life トゥルトゥトゥトゥっていう感じになっております。まあすごくいい曲なのでね、歌詞の内容ってちょっと微妙かなと思うんですけれども、でもそう思っているのは私だけじゃなくって、実はポップ曲の中で最も歌詞に意味がない曲として選ばれたこともあるそうです。歌詞がディズリーなだけにとんでもないディスリーですね、なんちゃって。ということで来週聴いてください。どうぞ。
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening. Do
do do do. Hi, 聞いていただきましたのはディズリーでライフでした。さて皆さんにはね、いろんなライフがあるかと思いますけれども、私のライフといえば音楽です。そしてその音楽を生で見ていただく機会がやってきました。来週の6月25日横浜の伊勢崎町のフライデーという、ライブハウスにてゲスト出演をさせていただきます。タイトルはタバスコ&ガウ長者町で6時というライブとなっておりますね。いつもお世話になっているタバスコというバンドに招きいただきまして、私後半から何曲も歌わせていただきます。今回はですね、今まで、歌ってきた曲もあれば、しばらくこのコロナになってから、3年4年ぐらいですよね、なってから、全然歌ったことない曲だったりとか、久しぶりに歌う曲なども復活しますので、ぜひとも足を運んで一緒に楽しんでいただければ嬉しいなと思っています。開演は18時、夜の6時ですね。ぜひ足を運んで会いに来てください。そしてまたまたこちらのガウワウでも聞きたい曲などいつも募集してますので、ぜひリクエストしてみてください。それでは匠ゆきにお返しいたします。また来週、バイバイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、怪盗ランマ藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの異種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
またなんか新しかったですね。
はい、四字熟語。
四字。
みんなに勉強してもらおうと思って。
四字熟語じゃない、なんかただ四文字だけっていうなんかことないですか。
違いますよ。なんて言ってました。怪盗ラン
マ。怪盗ランマ。
はい、知らないですか。
怪盗ランマってなんかですか。またアニメですか。
違う、ランマ二分の一です。
あ、違います。
ランマ二分の一です。
お、なんか難しい言葉ですね。はい、じゃあこれみんな辞書を引いてくれ
と。そう、皆さん辞書を引いて、どんな言葉かなって。
それ四字熟語かな。
そうですよ。知らないですか。
知らないですね。
四字熟語詳しいですからね。
さすが関係ですね。関係持ってないけど。
いや持ってますよ。
持ってないけどね、勉強しただけありますね。さあゆうちゃん、今日はですね、なんと、国際寿司の日。お寿司好きですか。
お寿司大好きです。
好きですよね。なんか前に寿司が好きだっていう話を、ね、してましたよね。
大好きですよ。
相変わらずあれですか、サーモン大魔王ですか。
サーモン、そうですね、サーモンばっかりですね。
でもいきなり着席して、はい、すいませんサーモンみたいな、
はい、
でその次もまたサーモンですか、う
ん、だからあんま回転寿司しか行かないんで、うん、そのタッチパネルでもサーモンっていうところ開いておいて
開いておいてなくなったらまたそれを押すみたいな。
そう
他の食べようかなと思わないの。
まあ、一応見るは見るんですけど、うん、
でもサーモン、
うん、結局サーモンかな。
回転寿司ってサーモンだけでもなんかいろいろ種類あるじゃないですか。
そうなんです。
炙ってみたりとか、ネギ乗ってみたりとか、あと何、マヨネーズとか、なんとか、
そう、あとオニオンサーモン。
はいはいはい、それをあれ
いろんなの頼むんですか。
いろんなの頼みますね。
なるほど。じゃあサーモンって言っても種類を変えてのサーモン。
そうですそうです。
あ、それ何皿、10皿ぐらいいくんですか。
まあそうですね、十何皿かは。
十何皿
十何
皿サーモンを攻める。
はい。
浮気しない、他に食べないの。
あ、でも何でしたっけ、トロタク。
トロタク、
トロタクは食べます。
なるほどね、トロとタクはね、は
い、そうですそうです、
キムタクのね相性みたいになってますけどトロタクですみたいな。
トロタク、
あ、なるほど、
トロタクは食べますね。
あ、そう、国際寿司の日っていうことなんだけど、
うん、
多分海外の人の方がサーモンってよく食べると思うんだ
よね。でもそうですよね、外国の方がサーモンって持ってきたんですよね、日本に。
持ってきたの。そうなの。
そうですよ。
な、何さんですかそれ。
ん
何さんでしたっけそれ。
オッツ、
オッツさん、
オッツさん、
オッツさんですか。あ、なるほど新しい情報がね、仕入れられましたよ。オッツさんがね、
オッツさんが、
うん、持ってきた。
多分持ってきた。
それからサーモンがあれですか、日本に入ったんですか。最近ですか。
そうですよ。でもなんか本当に、
はい、
だからお寿司屋、普通の、高級のお寿司屋さんにはないじゃないですか、うん、サーモンってあんまり、は
い、ないですよね。
そ
う、うん、
オッツさんが持ってきたから、
オッツさんが持ってきたから
海外から持ってきたから、
回転寿司業界にオッツさんが殴り込みかけたみたいな。
そうそうです
よ、これ出しやがれみたいな。
そうですよ、今じゃ大人気ですからね。
すごいですよね、サーモン。私も結構好きですね。
本当ですか、
はい、
サーモン絶対ランキング1位とかに入ってますよね。
そんな、
え、入ってますよ。
そうなんですか。
まあ、トップ5には入ってるんじゃないですか。いや、
すみません、1位から5だいぶなんかあれですね
ちょっと弱まっちゃった、
弱気だ
った ね、弱気になってきちゃったけど。
でもやっぱ3位以内に入ってる。
入ってるんじゃないですか。
5じゃなくて3、
まあ、3はいける。うん、
トップ3ということ。あと何がありますかね。
あとフライドポテト
すいません、寿司ネタの話でまず3位を決め3位以内を決めてほしかったですけど、いきなりフライドポテト
回転寿司のランキングの話ですよ。
回転寿司のランキング、
回転寿司のランキングの話
フライドポテトトップ3に入ってる。
入るんじゃないですか。頼みません。
頼んだことないですね。
回転寿司でですよ。
フライドポテトでしょ、だって寿司食いに行ってるのに。
でも揚げ物とかって頼みません。
あ、でもね、唐揚げは頼みますね。 あると
唐揚げか
いやいやいやなんか言うとこうなるっていう。
唐揚げか。
唐揚げ頼まない。
唐揚げは、まあ、タコの唐揚げだったら頼む。
あ、鶏からじゃないの、
うん、
タコからですか。
タコからです、
ね、
だってお寿司屋さんですよ。
いやいやいやフライドポテトあ、そう、フライドポテトと、じゃあサーモンはまず頼む。
うん、フライドポテト頼みたい。
あと3だと何ですか。
あと何にしよう。まあ下せないですけど、
うん、下せない3だけど下せない、うん、何ですか。
下せないですけど、うん、まあエビとかじゃないですかね。
エビ結構人気だと思いますけどね。
だからトップ3に入ってます。
やっぱりね。
うん、じゃあ、まあ私は食べないですけどね、うん、エビは。
あ、エビね、
うん。
じゃあエビとサーモンとフライドポテトですね。
うん、そうですね。トップ3。
回転寿司のトップ3。は
い、え、なんだと思います、ヨネさん。
いや、フライドポテト以外だと思いますけどね。
嘘、はい。フライドポテト絶対入りますよ。
イカじゃないですかね。
あ、イカね。イカって食べます？私回転寿司でイカ頼んだことない
です。マジですか。
本当に。
俺回転寿司でもその回らない寿司屋でも、
はい、
もうイカですね、最後の締め
は。イカが好きって言ってましたよね。
イカ大好きですね、はい、イカフライもなんなら好きなんですよ。
へえ。
あとゲソの唐揚げとか、もうイカ全般。
あ、もう一緒じゃないですか、じゃあ私と。
何
え、でもイカは結構一種類しかないじゃないですか。その
いや、そうですか。
何イカっていうのはあるかもしれないですけど、はいはいはい、
イカの種類ね。
そのイカじゃないですか。
あ、確かにそうかもしれない。
ちょっとバリエーションが少ないですよね。
あ、そうですね、うん、でもそれでも私好きだから食べますよ。同じやつを 3種類とか、3種類 ?3 回
イカばっかり。
イカばっかり、はい。
そうなんだ。イカとタコって何が違いますか。味、
それ学術的なことになります。味
味違います。
味も食感も全部違います。
そうなんだ、
はい、
あんま食べたことがないから。あ、イカとタコって、
イカとタコの違いは分かんない。
分かんない。
いいですね。牛と豚の違いが分かんない女はイカとタコの違いも分かんないっていう。
はい。でもタコの方が好きですよ。
でも、え？分かんないんだったら どっちでも分かんないじゃん。
違う違う。でもタコの方が好きなんですよ。
響きでしょ？
違いますよ。フォルムが。
あ、そうか、
はい。
タコピーですね、
うん。
あ、見始めましたよ、タコピー。
え、おっそ、もう完結しましたよ。
嘘
本当ですよ。
まだ最初なんですけど。
遅い遅い、もう完結しましたよ。
完結したの。
はい、終わりました。
あ、そうでしたか。
もう私の中でブームは
いや、じゃあ
終わりました。
やっと話合わせられるかなと思ったり。
あ、でも読んでくれたんですか、タコピー。
ラグあんな、やっぱりタコピーね。わかりましたよ。
よかった、読んでくれて。
そうです。じゃあまた違うやつに言ってるわけですか。
そうですね、今は。
あ、矢印が、
私が、はい。
あ、またじゃあそれはね、そういう時に教えてもらいたいなと思いますけど。
ぜひぜひ、はい。
回転寿司はあれですか、やっぱり家族と行くんですか。
そうですね、家族で。
家族とあと他に外食どっか行きます。
うーん、焼肉かラーメン。
あ、ラーメン屋さんも家族で行くの。
はい、はい、行きます。あ、まあでも家族っていうかパパと二人のことが多いですね、ラーメン屋さんは。
あ、そう、うん、仲いいね。
そうですか。
え、一杯のラーメンを二人で分け合うんですか。
分け合わない。一杯ずつ頼みますよ、ね、
一杯ずつ頼むけど違うやつ頼んだらちょっと一口ちょうだいとかあります。
いや、全然ないです。
あ、それはないんだ。
はい、あんまりないかも。
あ、なるほど。
自分の好きなやつ頼むんで。
あ、そうか。でも、うん、パパがゆいちょっとそれちょうだいよみたいな。
あ、全然あげますよ。
へえ、仲いいな。いや、仲いいと思いますよ。
そうなんですかね。
パパと2人でラーメン屋さん行って、ね、カウンターで2人並ぶんですか。
はい、並んで。
へえ、いいな。
そうですか。
あ、うちもそういう風になるかな。
え、なりますよ、
20年後に。なってるかな。
どうですかね。
ねえ、うん、いいですね。あとは何ですか。焼肉。
焼肉。
焼肉か。焼肉いいね。焼肉うちでやるのってやっぱりちょっと違いますよね。
そうなんですよ。食べに、ね、やっぱ食べに行った方が。
うん、匂いが、匂い問題ね、やっぱりそうだった。
匂いがね。
匂いがつくからね。
匂いがつくから。
でもいいじゃないですか。匂いついてたらまた次の時にね、あ、焼肉の匂いするからご飯、焼肉の匂いでご飯食べようみたいな。
お家で。
お家で。
嫌ですよ。
タレだけご飯にかけて、うん、焼肉を思い出しながらご飯食べるっていう。
まあ、いけますけどね、それはそれで。
いけるでしょ。
いけます、いけます。
なんなら焼肉屋のね、焼肉屋さんの外のね、
換気口、
換気口のところで。
やだ、
ご飯持って。
やだ、
食べられるぐらいじゃないですか。
まあ、いけますけどね。
いけますよね。
いけます、いけます。匂いで食べれますよね、やっぱり。
いや、これね、ゆいちゃんがもしね、焼肉屋さんの外でね、ご飯立て待ってたらね、皆さん見かけた方はね、ぜひ誘ってあげてください。一緒に食べようよと。
一緒に中で食べようよ。
中で食べようよ。
ぜひ誘ってください
ね。よろしくお願いします。
ヨネさんはどっか外食とか行くとかありますか。
最近ね、うちの近所ですごい美味しいタイ料理屋さんがあったんだけど、一回ね閉まってたんですよ、
はい、
でコロナの影響もあって、うん、あ、閉めちゃったかと思ったら復活してですね、そこに、
はい
はい、
行ってるんですか。
行ってますね。
タイ料理って何なんですかね。
タイ何なんですか。
タイって何があれなんです、有名なんですか。
タイですか、
うん、
まあ、辛いもの全般じゃないですか。
あ、トムヤムクンとか。
あ、トムヤムクン知ってます。なんかいっぱいあるんでしょ、種類。
へー、あ、そうなんですか。
うん、あ、トムヤムクンじゃないですよ、うん、タイ料理はね。
タイ料理が
へー、 いっぱいありすぎて全然食べたことないですか。
あ、全然なんかそういうのはあんま食べたことないかも。
あ、そう、
はい、
じゃあ今度家族でタイ料理屋さん。
あ、行かないですね多分。
早いですね、うん、行かないですねっていうのは。
タイ料理はちょっと好みじゃないと思う。
それは一応聞いてくれたんだ、なかなか、どんなのですかって、
うん、どんなの。あ、まあ、一応聞いてみて。
ありがたいな。ありがたいけど、うん、もう結局ボキボキ折ってますよ ね、うん、もうね。
タイ料理か、
うん、
うん、あまりかな、まあ、インドカレーとかなら行きますけど。
あ、さすが。
なんかそのあんまり外国の料理屋さんとか行かない。
あ、行かないんだ。インドカレーもめちゃめちゃ行きますよ私。
本当ですか。
はい、
インドカレー屋さん行こうとはならないですねあんまり。
あ、そう、
うん、
あ、今日昼インドカレー行くみたいな。
へえ、
行かないですか、
はい、ワールドカップですね。すごい。あ、ワールドワイド。ワールドワイド
で いいと思います、いいと思います。
ワールドワイド
って言って、いや、結果的に面白かったんでワールドカップでいいと思います。
ワールドワイド、
はい、食のワールドカップって言えば全然。
ああ、そういうことですよ。
そうですよね、
うん、そういうことが
いいと思います。もう名言飛び出しました。ありがとうございます。
はい、
いや、ワールドカップなね、うん、話が出たところで、
はい、
今日はなんとポール・マッカートニーさんのお誕生日ということで、
はい、
一曲聴いてください。ポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーでエボニー&アイボリー。
ポール・マッカートニー&スピーディー・ワンダーさんでエボ…何て言いました。
スピーディ
ースティービー。お聴きいただいている曲はポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーさんでエボニー&アイボリーです。
一回間違えてね、スピーディーワンダーって、めちゃくちゃ速そうなね、速そうな感じで言ってましたけど。
ちょっと速くなっちゃったんですけど。
いいですね、うん。この曲どうですか、知ってますか。
知ってます、知ってます。
お、珍しいですね、洋楽知ってますって。
そうなんですよ。数少ない洋楽。
知ってる中の一曲。な、はい、なんでこれ知ってるんですか。
これ、中学校の英語の授業で歌いました。
はい、すげえ。
なんか中学校の英語の時、始まる前絶対なんか洋楽歌うんですよ。
あ、すごいですね、はい、あ、それなり先生は日本の先生ですか？
日本の先生です。
あ、でもそういうなんか方針があったんだ、
うん、
あ、いいと思う、すごい面白いですね。
それで知ってました。
あ、じゃあこれからゆいの洋楽特集、
おっとっと
あるんじゃないですか
洋楽特集、
私これ歌いました特集。
あー、確かに
面白いですよね。
ありますね。
いっぱいあれですか、いけそうですか。
いっぱいいけるかな、覚えてるかな、なんか聞いたら、あ、歌ったことあるみたいな感じなんですよ。
なるほど、うる覚えか。
うる覚えですね。
じゃあ自分から出ない可能性もありますね、はい、じゃあそれが出たらラッキー
ですね。出たらそうですね、あーってなりますから。
はい、
ということでポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーさんでエボニー&アイボリーでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
なんか好きなお寿司ネタランキングみたいな、みんなの知りたいですね。
あ、みんなのね、みんなの知りたい。送ってもらったらね、多分フライドポテトは入ってないと思うんですけど。
絶対入ってる。
だってお寿司ネタって言ってるのに。
じゃあおかしかったですね。今回転寿司、
はい、
よく頼むランキング。
あ、いいですね。
これなら入ってますね。
なんかでも、はい、よく頼まれるメニューで、うん、アイスコーヒーってのがあるらしいですよ。
嘘。
結構な割合で頼まれるらしいですよ。
本当ですか。
私これね調べました。
アイスコーヒー、
アイスコーヒーだから、フライドポテトとアイスコーヒーあと何ってなったら、ね、アイスクリームとかだったら寿司関係ねえじゃんってなっちゃいますけど、ちょっとこういうのもね、あのメール送ってほしいですよね。
そうなんだ、知りたいですね。
ねえ、知りたいですよね、
うん、フライドポテトは入れてもらって、
入れてもらってね、うん、タコからとね、
あ、入れてもらって
唐揚げと、ね、寿司入れたら全然出ないじゃんって話ですけどね。ちょっと寿司食いたくなりましたね。
うん、なりました ね、
ねえ、やっぱりさすが胸毛ですよね。あの寿司食いね、流さないところがね
寿司食いね、
ね、寿司食いてって感じですね、
うん、確かに、
はい、ですね。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ユイの最新情報は SNS のチェックをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ノアの方ですね、7月16日土曜日、日本武道館大会あります。夕方4時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒にお送りしました、うん、そしてゲストコーナーには、この番組にも久しぶりでしたね。
そうですね、
ストックマンのさくらさんがリモートで出演してくださいました。
はい、でも相変わらずストックマンかっこいいですね、楽曲がね。
もう前から思ってた、うん、やっぱりかっこいい
まあでもね、飲み屋もやってるっていうことだったね。
ね、知りませんでした。
うん、前ね、カレー屋さんもやってたよ。
知りませんでしたじゃあ次出演してくださる時は何でしょうね。
ねえ、なんか手広げてるかない
ろいろなんか楽しんでチャレンジして、また音楽に対してもそうですけど、きっと来てくださるお客さんに対しても誠実そうですね。
うん、
なんかお客さんのことを思って、利益よりもなんかそっちを考えてやってそうな雰囲気が、お人柄でやっぱ感じますよねやっぱりいい人だ。
うん、まあでもなんかね、あのどっちもこうノリが、うん、ね、
うん、
ね、まあ、あのパーティーバンドだし、うんうん、なんかやってそうだよね。
そうですね今度はスタジオにね来て、そのパワーを分けていただきたい
そうね、本当にね。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロッククラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は